通告に従い一般質問を始めたいと思います。イルカパークについて、まず一番目の質問です。塚本部長は9月会議の答弁でも、先月のイルカパーク管理環境検討委員会でも、イルカパークは壱岐市にとって重要な観光施設とおっしゃっていましたが、その理由をきちんと説明してください。2番目の質問は経営に関してです。イルカパークは観光施設です。令和元年度より壱岐パークマネジメント株式会社として民間運営されてきました。私は4月から議員しておりますので、その経営状況を今まで知りません。当時からの資料を見直してみました。噂には聞いていましたが、本当に多大な補助金が壱岐イルカパークマネジメント株式会社に投入されていることがよく分かりました。今から、私が見れる資料で分かる範囲の公費投入額と利益をお伝えいたします。この一部には令和元年令和2年と国から の地方創生交付金っていうのが含まれておりまして、金額としては市と折半っていう形になっておりますので、全額市が負担しているわけではありませんが、令和元年度1億2,857万4,800円の公費に対し、純利益198万9,352円、令和2年度1億1,512万8,200円に対し、利益はマイナス509万1,000円。この年は決算特別委員会でコンサルタントその他の業務委託費として716万4,000円というものもありました。令和3年度3,359万5,000円に対し、利益はマイナス116万6,598円。令和3年度の損益収支報告書には4000万超えの雑収入というのがありまして、これがどこから来て何に使われたのかが私には分かりませんでした。今確認してもらっているところです。元年と2年は国費が投入されていたため、詳細な収支明細があり、分かることができたのですが、3年からは国費がないので、それは必要なくなったとのことでした。令和4年度は指定管理料として壱岐市から800万円、利益はマイナス100あごめんなさい利益はマイナス105,241円。この年は古い生けすの撤去と新しい生けす設置に1,429万5,600円の費用がかかっていました。令和5年度は指定管理料800万円に対し、利益はマイナス940万5,181円。去年は市民の皆さんもご存知の通り、イルカ購入費が2頭購入1頭借用と、その運搬費で800万4,500円となっています。5年間で3億3000万円以上もの公費をつぎ込んでいることになります。令和2年12月15日の壱岐島リブートプロジェクト地方創生推進交付金事業の資料には、再生のポイントとして 1. 入園者数5万人 2. 客単価1000円以上3. 自走して市の財政負担ゼロにとあります。計画ではもうすでに自走しているはずだったんですよね。コロナ禍での不運やイルカの死亡もあったとはいえ、今後現在のイルカの医療、飼育管理費、環境改善のためのあらゆる手立てを施していくのにかかる費用は多大なものです。令和5年度の収支報告書でも、委員会の場でも高田氏はおっしゃっていました。壱岐の観光客の増加、観光客が増えなければイルカパークの集客は増えない、経営も市の援助がなければ自走は無理ということをおっしゃっていました。観光バスツアーとセットにしても目標には遠く及ばなかったわけです。これは地方財政法4条の 地方公共団体の経費はその目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えてこれを支出してはならないにもう反しているのではないでしょうか。3番目の質問に行きます。イルカが大好きな高田氏は彼に届く動物愛護系の方からの手紙に対しイルカ購入先の太地町のイルカ漁を否定して弊社は今後一切イルカの購入はしないと言っていました。令和4年度の報告書にもその意思は綴られています。その後に3頭のイルカが亡くなってしまったわけですが弊社では野生から捕獲したイルカを購入することに反対していると言い切っていた人が令和5年度の報告書では自走できる事業計画を立てる場合には常にイルカを補充し続けるモデルにすると書いています。死んだら買うを繰り返すということです。高田氏が本当にそうしたいのでしょうか。イルカが大好きならば心が痛くてたまらないのではないかと心配にもなります。壱岐市が重要と言い張る施設を継続するためにこれを言わせているのは壱岐市の方ではないでしょうか。そうでないなら高田氏は二重人格なのでしょうか。市が困難な経営を押し付けているのではありませんか。今後も壱岐市民の血税を垂れ流しながらイルカがあと何頭死ねばいいんでしょうか。4番目の質問に参ります。今後インバウンドで海外からの観光客の増加を目指すとのことでしたがまたイルカがなくなるようなことがあれば世界の人々からイルカは壱岐に死にに行く壱岐はイルカのアウシュビッツだと言われ観光地として選ばれなくなる日が来るのではないかと危惧しております。そうなるのも時間の問題かと思われるのが視聴された方も多いかもしれませんが篠原丈一郎という独立系ジャーナリストの方が壱岐のイルカパークの問題を YouTube 配信されました。イルカパーク管理環境検討委員会のことを原因研究するふりが目的の委員会と発信されており委員選定の経緯などに対し公開質問状を送ると言われていましたのでその際にはしっかりと回答していただけるものと信じております。私はその委員会を2回傍聴して委員の人選以外は全部彼の言う通りとは思いません。水質検査、汚泥の検査もされた上で考えられること、他のイルカの飼育施設や海外の事例や論文をもとに死亡原因になり得るものを導き出され、今後の対策を検討されたものです。その委員会で報告された結果を最終報告書として先日市長に渡されたわけですが、この報告書についてはホームページ上や回覧など市民に対して公開するべきと思いますがいかがでしょうか。されるのであればいつどのような形で公開されるか教えてください。5番目の質問です。また動物愛護の話になりますが令和3年からイルカセラピーとホースセラピーの比較研究をしているとのこと。この東京農大との共同研究についてはイルカと馬を比べること自体が私には理解できませんので必要と思えません。イルカはイルカ、馬は馬でよくないですか。篠原丈一郎氏の配信の中でも言われていましたが動物愛護の精神が疑われるようになった今の世の中では人間の心を癒すために野生の動物を利用することも許されなくなってきています。ペットの犬や猫とは違うんです。世界はアニマルセラピーからも野生動物を解放しようという流れです。イルカとの触れ合いを売りにしているイルカパークですが、いよいよ考えなくてはいけない時期なのではないでしょうか。この流れに逆らってでもイルカパークは本当に壱岐に必要な施設なのでしょうか。以上、お答えください。
松本純子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。塚本企画振興部長。
1番、松本議員のご質問にお答えいたします。まず1つ目のイルカパークが壱岐市にとって重要な観光施設である理由についてのご質問にお答えします。イルカパークは旧勝本町時代の1995年にオープン以来30年という長きにわたり島内東部、島外の数多くの皆様に愛され続けてきた施設であり 昨年度までに約109万人もの方々が来場されております。30年という歳月でございますので、幼い頃に親御さんに連れられてイルカパークを訪れ、自分が親となってから子供を連れて再度訪れるという方も多くいらっしゃり、世代を超えて大人から子供まで親しまれていると思っております。イルカパークは域におけるイルカとの共生を象徴する施設であるとともに、水族館ではなく天然の入り江を仕切って作られた海浜公園であり、自然界に近い状態でイルカと触れ合えるなど貴重な体験ができる施設であり、その集客力が果たしてきた経済効果については大きなものがあります。2019年にはリニューアルオープンを果たし、壱岐イルカパーク&リゾートとして生まれ変わりましたが、今後につきましても壱岐のオンリーワンな観光資源として、壱岐市にとって重要な観光施設として続けていきたいと考えております。次に2つ目のイルカパークの自走運営を目指した目標に遠く及ばない現状は、地方財政法第4条に反しているのではとのご質問ですが、地方財政法第4条第1項では、地方公共団体の経費はその目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えてこれを支出してはならないと定められております。現在イルカパーク指定管理者のイキパークマネジメント株式会社に対して、市からは指定管理料として年間800万円が支出されております。これは指定管理者協定書においてイルカの飼育管理及び生命維持のための費用であると定められており、必要かつ最小なもののみであるため、地方財政法第4条第1項にかなっているものと考えます。なお800万円の内訳についてですが、医薬材料費96万円、餌用魚代等480万円、血液検査で数量36万円、消耗品費44万円、機材等修繕費24万円、獣医師報酬旅費120万円となっております。次に3つ目のご質問についてお答えします。まず令和4年度の事業報告書においては、弊社は野生から捕獲したイルカを購入することに反対しているとは述べられておりますが、松本議員がおっしゃるような太地町のイルカ漁を否定し、今後一切イルカの購入はしないと断言しているような表現は見当たりません。また令和5年度の事業報告書においては、仮に未だ壱岐イルカパークで飼育するイルカの体調不良と死亡の本質的な原因が分からない中で、安定した売上を確保し自走できる事業計画を立てる場合には、1、常にイルカを補充し続けるモデルにする、2、死因の可能性の一つである飼育環境を抜本的に改善するのどちらかに方向性を決め、3、壱岐島全体の観光誘致プランおよび広報をしっかりと練り込み実施する必要があるとの記述があります。この部分は自走化していくにあたっての仮の戦略を3つ挙げている部分でありまして、1の案につきましては、全世界の野生動物捕獲と飼育のトレンドに逆行する取り組みとなり強い反発を受ける可能性が高いと述べられており、この1のモデルが高田氏が本心から望んでいる案ではないということが読み取れるかと思います。市としましては、死因の可能性の一つである飼育環境を抜本的に改善するという案について、松本議員もご承知のとおり今年度管理環境等検討委員会を設置し、改善に向けて共に取り組んでいるところであります。また3の壱岐島全体の観光誘致プランおよび広報をしっかりと練り込み実施する必要があるという案につきましては、コロナ禍以降まだまだ戻っていない壱岐の島への来島者数を少しずつでも増やすべく、民間事業者はじめ各種団体の協力を得ながら市全体で取り組んでいるところであります。松本議員がおっしゃるような事業報告書において高田氏が本心から望まないことを述べさせているようなことは一切ございません。また壱岐市民の血税を垂れ流しながらイルカがあと何頭死ねばいいですかとのご質問でございますが、イルカを少しでも長生きさせようと現場のスタッフは懸命にイルカに愛情を注ぎながら日々頑張っておりますことは事実でございます。松本議員におかれましては、イルカパークにはお行きになられたことがあるかと思いますが、またぜひイルカパークに足をお運びいただき、場合によっては指定管理者そして スタッフともお話をいただいて、お気づきの点等ありましたらお聞かせいただければありがたいと思っております。またイルカがあと何頭死ねばいいですかとのご発言でありますが、ただいま申し上げました通り、イルカを少しでも長生きさせようと現場のスタッフは懸命にイルカに愛情を注ぎながら日々頑張っております。生き物はすべて寿命があります。あと何頭死ねばいいですかというようなご発言は適切ではないと思っております。次に4つ目の最終報告書についてのご質問ですが、まず本検討委員会から市に提出されました報告書につきましては、市の公の施設に係るものではございますが、広く市民の皆様に関係する部分ではないため現在のところ公開しておりません。次に5つ目のイルカパークにおけるアニマルセラピーについてのご質問についてですが、アニマルセラピーとは2つの概念を含む和製英語でありまして、動物と触れ合うことによって情操教育や健康維持に寄与するという講義のアニマルセラピーと、さまざまなハンディキャップを克服するための医療行為として実施される競技のアニマルセラピーがあるようでございます。ここでは講義のアニマルセラピーについてのご質問であるとしてお答えさせていただきます。イルカパークにおけるアニマルセラピーについてですが、事業報告書にありましたホースセラピー、つまり馬を用いたアニマルセラピーについてですが、これはあくまでも予定についての記述でございます。指定管理者に確認したところ、コロナ禍の際に何度か馬を連れてきての乗馬体験やホースセラピーに関する勉強会は実施したことがあるとのことでしたが、お客様向けのプログラムとしては実施したことはないとのことでした。イルカパークにおきましては、議員がおっしゃっている通り体験プログラムとしてイルカとの触れ合いを実施しております。またホームページにもイルカと触れ合い心をつなげるや、かわいいイルカたちと癒しの時間を過ごそうとの文言が掲載されておりまして、イルカパークで実施している触れ合いについてはイルカを用いたアニマルセラピーに当たるのかと存じます。ただしアニマルセラピーにもさまざまな考え方がございまして、 NPO 法人日本アニマルセラピー協会によれば、家庭でペットを飼うこともアニマルセラピーの一種であるとの考えもあるようです。松本議員は動物愛護の世界の流れでは、人間の心を癒すためのアニマルセラピーからも動物を解放しようとしていますとのことですが、動物愛護に関しましては動物の愛護及び管理に関する法律が定められております。この法律の目的は同法第1条にございまして、この法律は動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取り扱い、その他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて、国民の間に動物を愛護する気風を将来し、生命尊重、友愛及び平和の上層の寛容に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とするとなっております。イルカパークはこの法律の目的である人と動物の共生する社会の実現を図ることを体現した施設であると認識しております。以上でございます。
松本議員、
はい、イルカパークの継続は変わらないということですね。塚本部長がいくら重要な施設といっても、イルカパークは観光施設であります。これから800万しかかからないようなお話でしたが、これを継続していくのに、この間の協議会でお話しされてきた内容の中で、環境改善のためにあらゆる手立てをこれからしていかないといけないわけです。そこにかかる費用というのがこれから莫大になってのしかかってくるわけです。イルカパークは何度も言いますが観光施設です。国が資金援助する大学の研究施設とかとは違います。市民の多くはイルカよりも人にお金を使ってくれと言っています。先ほどの山口議員のタクシーのとかの補助金を考えたりした時も、 イルカに使うよりもやっぱりそういうところに市の財源をっていうふうに市民は思うんだと思うんですけど、これに対してはどういうふうに答えられますか。
塚本企画振興部長、
松本議員のご質問にお答えをいたします。私との市での所管としての観光部局を預かっておりますので、総合計画の中にもあります一つ、観光の振興そこをですね図っていくという意味で、イルカパークは観光施設として重要な施設であると認識をしているということでございます。以上でございます。
あ、はい、
松本議員、
はい。なかなか市民の声が届くことはないようなご返事でございますけれども、3番目の質問に対し、そうですね、飼育環境の抜本的な立て直しですね、そして現場のスタッフが愛情を注いでいるから今後は、大丈夫なのかなっていう話なんだと思いますけれども、9月の議会ではフロリダ研修に行かれたスタッフたちとのことをお話しされました。で、現在の現場スタッフに関してでもですか、フロリダ研修については当時700万円ほどの公費を費やして学んだスタッフが全員辞めてしまったわけですね。今いるスタッフの人たちがまたそういうことにならないようにしていただきたいんですけれども、そのフロリダ研修で学んだことをきちんと引き継いでいるというお話でしたけれども、私が委員会でお聞きしていた範囲では、傍聴していて感じ取れたことですけれども、そして報告書内でも書かれていたことですけれども、新しいスタッフでの仕切り直しを大変喜ばしく書かれていたんですね、高田氏は。しかし委員会の場では人材不足、経験値のある人、人材を求める場面がありました。やはり何かしら困ってあるんだと思うんです。せっかくその経験値を上げてきていたスタッフが辞めた本当の原因、ちゃんとお聞きになられてますか。おとといは私はちょっと口を濁してしまいましたけれども、これ給料の支払いが遅れていたり、トレーナーにイルカパーク以外の施設の掃除をさせていたり、そういうことが原因だったようです。で、未成年飲酒の件でもそうでしたけれども、その時の聴取は責任者に対してしか行われていないと聞いております。それで本当のことがわかるはずがありません。おとといの指定管理延長の議案質疑で竹原議員が言っていた今後のモニタリングですね、この中にはやっぱりその、イルカに愛情をせっかくもう愛情を目いっぱい注いで働いてくれているそのスタッフの人たち、その人たちに対してもきちんと市の方からも聞き取りをして実施していただけるように私からもお願いしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
塚本企画振興部長、
先般 のモニタリングの件でも お答えしました通り、定期的にですね現場に向かいまして、もちろん指定管理者の意見、そしてスタッフの意見等をですね、伺いまして、今後の経営に、運営にですね反映させていただきたいと思っております。以上でございます。
ぜひそれ、あ、はい、議長、
松本議員、
はい、ぜひそのようにお願いしたいと思います。4番目の、最終報告書の公表については、今のところその意思はないということですので、しかし市民はですねこれやっぱり知りたがっている人たちいるんですよ。で、その上でいつか報告されるのであればですね、この検討委員、検討委員会、この委員会において報告されたものはあくまでも推測なわけです。イルカがいる限りは、今後も健康管理はもちろん定期的な環境調査、そしてモニタリングはやっぱりここでも必要で、今後のモニタリング計画も立てて実施し、イルカパークの今を定期的に公開していただければと思います。報告書についてはよそでのイルカの死亡事例で上越市立水族博物館で発生した鯨類飼育個体の連続閉死に関わる検証結果報告書というものが公開されています。 4頭のイルカの連続死に対し委員会設置の経緯から始まり、その内容は60ページ以上にも及ぶものです。検索すればすぐに出てきますので、ぜひ読まれて参考にしていただきたいと思います。イルカパークについても、せっかく委員会を立ち上げ原因追及されてこられたのですから、誰もが納得するような報告書にして堂々といつか公開でき公開していただきたいと思っております。そして5番目ですね、再度の確認で、本当にイルカパークは駅に必要な施設ですかということを、動物愛護の観点からお伺いいたしました。なかなか、法律のことをおっしゃいましたけれども、今その先を世界は行こうとしてるんですね。その先です。なのでこの動物愛護においては、その思想はですね、家畜の世界にも今広がろうとしてるんですよ。牛、豚、鶏に対して人間の食料として最後を迎えるその時まで幸せであってほしいという考えから、飼育の環境の在り方、搬送のための扱い方や最後の瞬間の迎え方まで、命に優しくという方向になってきています。イルカはその家畜でもありません。野生で生きるべきです。そんな流れの中で、じゃあイルカパークやめろやめろって言ってるように聞こえてるかもしれませんけれども、そのやめるという選択肢があったとしてですよ、今いるイルカをどうするのかという問題が生じます。今のイルカで最後とするしかないという市民の意見もありますし、長生きできないかもしれないけれど、昔のゆっくりのんびりだった飼育環境に戻した方がストレスが少なくて良いのではないかという声も聞こえてきています。また2022年の8月11月のハンギョレ新聞によると、韓国では2009年に不法に捕獲されたイルカが6年間も展示された後、2015年に野生に放流、ふるさとのチェジュの海で息を引き取ったという記事がありました。飼育されていたイルカが野生に戻って7年ほど生きたということになります。群れで生きるイルカの世界ですから、高齢のあずきちゃんにとっても1年今一緒に過ごした3頭のイルカたちが一緒なんです。この4頭が一緒だったら、もしかしたら可能性があるんじゃないかなということも考えております。何にせよ高等知能があり、大海原で生きることが当たり前のイルカたちを、生態販売目的の残虐非道な太地町のイルカ漁から購入飼育していること自体が動物愛護法に抵触しているんです。去年のイルカ購入は議会で可決はされましたが、その時にも動物愛護のことを訴えておられる議員さんがいました。また購入に賛成された議員の中には、今回は賛成するがちゃんと原因調査をしてからにしてほしいと討論でおっしゃっている方がいました。なのにイルカはすぐにやってきたんです。もう議会より先に購入が決まっちゃったとやろねと関心のある市民の間では話題でした。今後動物愛護の観点と壱岐市の財政においてイルカパークの存在を考え直してほしいという市民の声があります。イルカがまた死亡するような事態があった場合、市が勝手に購入を決めないでといった声も私には届いております。これにはどう答えていただけますでしょうか。
塚本企画振興部長、
松本議員のご質問にお答えをいたします。まずご承知かと思いますけれども、和歌山県の公式のホームページにも載っておりまして、太地町のイルカの捕獲の件につきましてはですね、その法令違反をしているというようなところはございません。またイルカパークにつきましてもですね、我々ですね、行政マンでございますので、法令を遵守してやっておりますので、その辺はお間違いのないようにお願いしたいと思います。それからそのイルカがまた亡くなったらどうするんだということはですね、先般も回答しておりますけども、今回の管理環境検討委員会の報告を受けましてですね、早急に対策をですね考えていきたいと思っております。先ほど申し上げましたように、イルカが長生きできるようなですね、体制を整えていきたいと思っておりますので、 今時点ではですね、そのイルカが次なくなったらどうするのかというようなところはですね、考えないというよりも、そちらのことを考えるよりもですね、今現在のイルカパークについて、環境を改善していくことに注力をしたいと考えております。
議長
松本議員。
はい、これはあくまでも市民がもしイルカが次に死んだ場合、購入にあたって市民の声も聞いてほしいっていう気持ちなんですね。今ここで私が代わりにお届けしてはいるんですけれども、今後ですね、何があるかは分かりません。もちろん生きることを前提に皆さん努力されるとは思います。しかし環境が変わらないのであれば、やっぱり起こりうることは想定した上でことを進めていくべきだと思います。考えないっていうのはありえないと思います。どうか市民の存在をこれ以上無視されませんよう、どうぞよろしくお願いいたします。イルカパークについては何度話してもちょっとここも変わりそうにないので、ちょっとここでやめて、次の洋上風力のことに入りたいと思います。洋上風力、湯の元小型洋上風力実証実験に対する公開質問状への回答はありがとうございました。生意気なことをいたしました。域党内でもまだ知らない方が多く、議会での発言だけでは届かない。いかにして市民の皆様に知っていただこうかと考え、公開質問状という形を取らせていただきました。1問目の質問になります。まず最初に、湯の元の実証実験については予定通りに進んでいるのでしょうか。試験機の使用許可や県への申請など、予定通り1月設置となるのがなるのかも含め教えてください。2番目の質問になります。公開質問状の中で、エスミの風力発電において健康被害を受けておられる方が、体調がひどく悪く風車を止めてほしいと訴えられたときに、落雷により風車が稼働していなかったことが分かったということでした。これにより健康被害は風車による影響だと判断されず、今後この方を切り捨てるようなことはありませんか。3番目の質問は、湯の元については実証実験終了後の実験機は事業者が撤収するとのことでしたが、残骸が域に残る可能性は全くないですか。最後の質問になります。先日あるところで湯の元小型洋上風力実証実験の話をされた方がいらっしゃいまして、おそらく私の公開質問状の記事を読まれたんだと思います。地球温暖化で漁師は大変なんだ、マグロもイカも取れなくなった、もう洋上風力しかないんだ、洋上風力が息を吸う子どもたちの未来のために自分たちがこれをやらなくてはいけないと一生懸命訴えておられました。今回市長の行政報告でもイカの不漁と、地球温暖化を取り上げておられました。お聞きしますが、イカがいなくなったのは本当に地球温暖化が原因ですかと私書いておりますけど、これ温暖化だけが原因ですかっていうことです。洋上風力をやればイカの漁場が回復するんでしょうか。以上お願いします。
平田総務部長。
松本議員のご質問にお答えをいたします。まず大きな前提といたしまして、湯の元湾での小型洋上風力発電実証実験は民間事業者のコンソーシアムが自らの資金を投じて実施するものでありまして、市が財政的な支援を行ったり、市に金銭的なメリットが発生したりすることはございません。市といたしましては、地域脱炭素実現のため再生可能エネルギーの導入拡大を推進する立場から、県などの行政機関との調整や地域住民や利害関係者とのつなぎ役として側面的に支援をさせていただいているところでございます。そのため実証実験の本質的な部分につきましては、直接的には市がお答えをする立場ではないということをご理解いただいた上で、事業者より聞き取りをいたしました内容で答弁をさせていただきます。湯の元湾での
小型洋上風力 発電実証実験につきましては、現在実験を実施される事業者の方で小型実験機の設計開発が進められているところですが、船舶安全法に基づいた国による審査に時間を要しているとのことで、9ヶ月ほど計画に遅れが生じているとのことであり、1月に予定をされていた小型実験機の設置も先延ばしになる見込みでございます。事業者におかれましては、製作可能な部材から順次製作を開始されており、また県などへの法的な手続き等につきましても県の指導助言等を受けて粛々と進められており、できる限り早期の実証実験の実施に向けて関係者一丸となって取り組んでおられる状況でございます。次に2点目のご質問ですけれども、お答えをいたします前に、公開質問状の方にも記載がございましたが、今議員からのご質問の中でもございましたが、風車による健康被害を受けられている方という表現がございますが、今回の事案につきましても風車と訴えられている健康被害については明確な関連が確認できていない状況であり、断定的な表現は事業者の信用等に関わることもご理解をいただきまして、公的な場では適切な表現についてご配慮を賜りますようお願いをいたします。市議会定例会6月会議後に松本議員から風力発電の健康被害を訴えておられる方の情報提供をいただき、9月17日に壱岐クリーンエネルギー株式会社の担当者も同席の下で聞き取り調査を行いました。その後10月10日に改めてその方から連絡があり、9月の終わり頃から10月10日に至るまでずっと夜間の風車の振動とモーター音が気になって、睡眠障害によって日中の仕事にも支障がある状態であるため、夜間の風車の稼働を止めてほしいとの連絡をいただいたところでございます。その旨速やかに壱岐クリーンエネルギー株式会社に連絡をしたところ、風車につきましては9月21日に発生した落雷被害により、それ以降10月10日までの時点でも復旧はしておらず、稼働していないことが確認がされました。市の担当者も現地に赴きまして、風車だけでなく周辺の電気設備も全く稼働をしていないことを確認したところでございます。本件によって風車とその健康被害といわれるものの因果関係等についての確認は非常に難しいことを市としても改めて認識をいたしたところでございます。市としましては今回のご相談者も含めて、今後も風車による健康被害等について市民の方からご相談があれば、事業者とも連携を図りながら都度真摯に対応したいというふうに考えております。次に3点目のご質問にお答えをいたします。湯本湾での小型洋上風力発電実証実験につきましては、約1年間の運転期間が終了した後は実験機の撤去が行われます。新たなコンセプトの実験機は低コストで組み立てができ、設置や撤去が容易であることも大きな特徴です。実験機本体の設置にはクレーン船等も不要で、折りたたんだ傘のような形状で移動ができます。また実験機は浮体式であるため、設置には係留柵やアンカー等が必要になりますが、当然それらも適切に撤去されるとお聞きしております。さらに安全確保のための豆腐表や浮力材、陸上設備までのケーブル、陸上設備の機材類に至るまで適切な撤去がなされるものと認識をしております。残骸が残らないかとのご質問でございますけれども、自然公園法に基づく利用申請において原状回復が義務付けられておりますので、事業者においても法令を遵守する対応が実施されるものと思っております。次に4番目の風力発電とイカの関係についてお答えをいたします。まずイカの不漁は温暖化が原因か 風力、温暖化だけが原因かとのご質問でございますけれども、漁協に問い合わせをいたしましたところ、近年の温暖化による海水温の上昇に伴い、イカ、特にスルメイカでございますが、回遊ルートが変化しており、例年海水温の下降により大陸より南下してくるはずのイカが南下してこないことが、壱岐周辺海域でイカが取れなくなった要因の一つであるとのことでございました。海水温の上昇は壱岐市だけの問題ではなく、全国的な問題であり、ブリ、サワラ、マグロなどの回遊魚全般の回遊ルートが変化していると言われております。それを端的に示しているのが、従来は北海道で取れなかったブリが近年大量に漁獲されているなどの事例でございます。次に、洋上風力でイカの漁場が回復するのかとのご質問でございますが、五島市の事例では洋上風力発電施設に魚類が集まってくる異臭効果があると報告がなされておりますが、イカが集まってきているということではないため、洋上風力がイカの漁場の回復に直結するものではありません。しかしながら温暖化がイカの不良の一因であれば、洋上風力などの再生可能エネルギーの活用により温暖化を抑制することで海水温上昇の緩和につながるものと考えております。以上でございます。
松本議員。
はい、1番目の質問で設置に関して9ヶ月ほど遅れるということでしたので、それで皆さんに受け止めていただこうと思います。2番目の質問ですね、断定してはいけないということでしたので、これがもしもその風車の影響だったとしたらということでお話はしますけれども、これは国が調査に乗り出そうとまだしてないのが日本なんでですね、海外ではちゃんと検証してるんですけれども、解明してるんですけれども、日本がこれをやらないっていう姿勢が今あるのが問題だということです。そしてこの方に関しては、長い期間風車の影響にさらされることで、脳神経がやっぱりこれを覚えてですね、風車が回っていなくても症状が出ることはありえます。この方は十数年も風車の影響にさらされてますので、PTSD を発症していてもおかしくないケースです。全国的に風力発電が今増え続けております傍らで、被害者も増え続けております。風力発電による人体への影響を解明する研究は今も言いましたが進んでおりません。日本は壱岐市の再生可能エネルギーにおいては、来年からはその担当が SDGs 未来化から政策企画課に移りますので、どうかこういうケースの方がいらっしゃるということをしっかり引き継いでいただいて、健康被害者として訴えている方々をクリーンエネルギー会社さんとともにですね、今後も丁寧な対応で調査、情報収集をしていただき、まず地方から、やってるところの地方からこういうケースがありますよということを国に届けることから始めることが大事なんじゃないかなと思います。そういうふうにしていただけることを強く願っております。実験機の残骸についてですね、私がこれを聞いたのは、エスミの風車のあるところ、昔の風車の残骸が観光バスの駐車場だったところの横に積まれたまんまなんですね。で、やっぱりこれを言ってくる市民の方もいらっしゃいまして、こういう風になってるよって。でも観光にあそこに行かれる方もいないんで、別にどう言っていいか分かりませんけれども、とにかく処理するのが大変なんだなっていうのは思います。で、うろみ海岸あたりですね、この実験が行われるうろみ海岸あたり、私もちょっと行ってみましたけれども、建築業者が1軒あるだけ、その降りていく途中はほとんど空き家だったんですね。わずかな家の戸数しかなかったですけど、それでちょっと特に気になって聞いてみました。で、また活用法さえあれば RE 水素システムのように協力事業者に無償譲渡とかもありえるのかなと思って聞いてみたところです。でその RE 水素システムでは、天候任せの太陽光パネルでは思うように発電できず、システムの稼働に影響が出たとの報告もこの間ありました。 夏の暑さ対策も必要になったとのことでした。また江住の風車はたびたび落雷に見舞われ、そのたびに修理が必要で稼働できない時期が多々あってきております。それでも令和4年度までの稼働率が 30% ほどというのは良い方かもしれませんが、やっぱりですね、自然エネルギーに頼るというのは無理があるんですよ。それなのにまだ壱岐の島の中に太陽光と風車を作らないといけないとおっしゃっている方がいらっしゃる。世界のエネルギーの利権屋は日本を草刈り場にしてゴミ溜め場にするつもりです。それに日本政府が裏金をもらって応じている、国民の健康などどうでもいいという姿勢です。今この国の政治はおかしい。エネルギーだけじゃない、産業利権、医療、製薬利権に振り回されて、本当に大切なものを見失わないように、子どもたちの未来に本当に残さなくてはならない大切なものを失わないようにお願いしたいと思います。でイカに関してですね、ここでイカに限定して質問したのは、過去長崎大学から夏刈教授という方が壱岐に講師として来られ、イカの産卵場所である砂のことを漁師さんたちにお話しされたと聞いています。その先生はもうお亡くなりになっているようですが、壱岐の計画性のない砂掘りを続けているとイカが産卵できずにいなくなってしまうと10年以上前に警告されていたそうです。その通りになってしまったんじゃないかっておっしゃってる方がいます。もう手遅れなんじゃないかって。洋上風力を設置するときに一緒にその砂を戻そうという話もあったようなんですが、その砂を持ってくればそのために掘ったところはどうなるんでしょうか。悪循環を繰り返すだけになると思います。まあ、ここではイカがいなくなったのは皆さんが言うところの地球温暖化だけが原因ではないということです。また気候変動の原因が何であれ、海水温が上がれば魚たちは生息地を変え、取れる魚も変わってきます。漁師さんたちが大変だっていうのも理解はできるんです。できるんですけど、私は漁業を持続可能にするのは洋上風力ではないということが言いたいわけです。大型の洋上風力が設置稼働された場合、漁師さんたちは本当に漁ができるとお思いですか。洋上風力に漁礁効果があり、そこに魚が移住したとしても、巨大風力ファーム、この海域では通常漁業の許可は出ません。その外側で漁をして漁獲高が上がるのでしょうか。風車の振動で種類によっては魚が減ったり、魚道が変わって定置網に魚が入らなくなったりすることが報告されています。そして30年もの海域占有権が発電会社にあり、風車の1キロメートル以内には立ち入れないなど、いろいろ規制されます。漁師の生命線である地先の海洋占有権、これの放棄が洋上風力導入の大前提なんです。風力発電による漁業協調と言いますけれども、漁業協調のおいしい話は空手方もありえます。占有権を手放した後に発電会社が故障や災害で儲からない場合、利益の一部還元はありえません。風車稼働後に漁民が不利益を訴えても、国も発電事業者も保証しないことになると書いた記事もありました。最後になりますが、壱岐が洋上風力をやらなくても他に候補地はあるんです。壱岐が洋上風力を導入しなくても日本の洋上風力の進歩には何の影響もありません。空も海も壱岐の周辺海域には多様な生物が生息しています。10年でも20年でも待って、技術の進歩で洋上風力のいろんな問題が解決してコストが下がってからにした方が、壱岐市民にとっても生物多様性にとっても良いのではないかというご意見があったことをお伝えして終わりにいたします。